4ページから9ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は11人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中、二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録の検索は、十日町市ホームページから、十日町市議会から、議会録の検索と閲覧です。写真の説明、本会議場です。マイクが設置されたたくさんの机があり、中央の一段高いところに議長席があります。議長席の後ろの壁には、国旗と十日町市の市旗が掲げられています。写真終わり。表の説明。縦に11人の質問議員名。横に質問事項とページの項目があります。ページごと議員名と質問事項を読みます。4ページ、星名大輔議員。質問事項。妊婦の搬送支援について、小学校の再編について。5ページ、大島由紀子議員。災害救助法の適用基準と小学校給食費について。5ページ、滝沢清陽議員。十日町市における公共投資の今後とその見込みについて。6ページ、野沢公平議員。豪雪被害対策について。6ページ、市川直子議員。若者が戻れる街を作るための雇用創出戦略について。7ページ、根津敏夫議員。豪雪地のこれからの振興策と小学生の長期休暇の過ごし方。7ページ、山賀雄平議員。子育て支援について。8ページ、滝沢茂議員。松台診療センターへの移行と医療福祉について。8ページ、富井晴美議員。豪雪から暮らしを守ることと学校給食について。9ページ、中林博明議員。中心市街地の課題と展望。中学校部活動の地域移行。9ページ、樋口富幸議員。基幹産業である農業の発展に力を入れ、元気な十日町市に。表、終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、星名大輔議員。妊婦の搬送支援について、小学校の再編について。質問。緊急時における妊婦の円滑な救急搬送体制が必要と考えますが、市長の見解は。答弁。救急搬送については、十日町地域消防本部が担っており、妊婦の搬送時のリスクを最小限に抑えるため、資機材の確保をはじめ、医師や助産師による実技研修を実施するなど、継続した訓練に取り組んでいます。今後は先行事例も参考にし、訓練内容の充実を図るとともに、魚沼基幹病院など周産期医療機関との連携強化に努めます。また、さらなる安心確保と緊急時の円滑な救急要請につなげるため、妊婦情報を事前登録できる制度の導入に向け、市と消防本部で 協議・調整を進めています。合わせて、県は妊婦搬送の研修を受けたドライバーが対応する小結び出産支援タクシーの整備を促進する方針とのことです。地域内のタクシー事業者への働きかけなどを通じて、移動支援体制の構築に努めます。質問。小学校の再編に関して、方針の進捗状況、方針策定後の児童数の変化等を受けた方針の見直し、及び今後の進め方について。答弁。第2次十日町市学区適正化方針における小学校の学区再編計画では、複式学級の解消を目指し、1学年1学級以上であることを再編方針としています。具体的には、中条小と飛び足り第一小、吉田小と阿部島小、水沢小と馬場小、上野小と立花小、田沢小と貝野小の統合が示され、令和3年4月に貝野小が、令和7年4月に馬場小がそれぞれ再編されました。このように、方針策定以降、各地域で様々な議論や検討が行われています。特に川西地域では、児童数の大幅な減少や、地域全体での早期の学校統合を望む声があることから、3つの小学校を1校に再編することとして、地域の皆様と検討を進めています。図、安心して出産できますように。図の説明。妊婦と赤ちゃんへのいたわり、思いやりを表現したマタネティーマークのイラストです。大きな丸みを帯びたハートの中に、微笑んでいるお母さんがいて、そのお母さんのお腹に赤ちゃんがいます。図、終わり。
5ページ、大島由紀子議員。災害救助法の適用基準と小学校給食費について。質問、丸1。今年の冬、災害救助法が適用に至らなかった理由について。丸2。現行の法適用基準の課題認識について。丸3。基準見直しへの働きかけについて。答弁。丸1。当市では、県内自治体の中で、いち早く1月23日に警戒本部、1月30日には豪雪対策本部を設置しました。また、災害救助法の適用を国に要請する立場の県に対し、相談を重ねましたが、協議の結果、積雪深が基準に達しなかったため、災害救助法の適用には至りませんでした。丸2、積雪深や連続降雪に関する基準など、法適用に際して課題があると認識をしており、県と協議を行っています。丸3、県からは基準見直しの必要性について理解いただいており、改善に向けて検討することとなっています。今後は周辺自治体とも調整を図りながら見直しを求めていきます。質問。国において小学校給食費の負担軽減、いわゆる給食費無償化が進められております。丸1、給食の質の維持について。丸2、保護者負担の考え方等について。丸3、国の負担というものが続く限りは、無償化でやっていくという認識で良いでしょうか。答弁、丸1、学校給食摂取基準に基づき、栄養教諭が必要な量とバランスを確保した献立を作成しています。また、地産地消を推進し、旬の食材を取り入れるなど、給食の質の確保に努めています。 丸二、食料品価格の高騰により、一食あたりの食材費も高止まりの状況ですが、令和5年度以降、国の臨時交付金を活用し、徴収額を据え置くなど、保護者の負担軽減に努めています。丸三、無償化といえる大きな制度変更に国が踏み込んでくれたと評価しています。そうした中、市として応分の負担をして、令和9年度以降も、いわゆる無償化するタイミングが来たと捉えており、国との差額負担分について、臨時交付金がなくとも無償化を続けていく覚悟で、8年度予算を編成しました。写真、女性議員有志でアンケートを実施、給食の質確保熱望。写真の説明、給食費についてアンケートを呼びかけるポスターです。新潟県内女性議員、時っ子クラブコラボ、議会に声を届けよう。給食費について2分アンケート。中央やや下寄りに回答専用フォームの二次元コードがあります。それを囲むように8人の女性議員の写真があります。写真終わり。5ページ。滝沢清陽議員。十日町市における公共投資の今後とその見込みについて。質問。投資は目指す町の姿の実現のために様々な社会資本の整備、更新を行ってきた。その中には多額の公債の発行を伴う事業もあり、市の財政に大きな影響を与えると考える。中長期的な観点から以下の点を伺う。丸一、将来における公共投資の方向性並びに必要な分野について。丸二、老朽化により施設の大規模修繕または更新が必要とされる施設について、どのような優先度で進めていくか。丸三、遊休資産の把握状況と今後の活用について。答弁。丸一、これまでのデフレ環境下では、その時々の有利な財源等を積極的に活用し、市内経済を下支えしてきました。現在は、民間事業者の力を発揮いただけるフェーズに入ったものと認識しており、令和8年度は農業者や市内事業者など投資意欲のある方々に対し、これまで以上の手厚い支援を実施します。これは投資の財政運営における大きな方針であります。今後はこの考えのもと、ハード面における公共投資は抑制基調としつつ、市民ニーズを把握し、必要な投資は引き続き行っていきます。丸に、養護老人ホームつまり層、障害者支援施設仲間の家の建設費支援のほか、小中学校や総合体育館の空調整備に着手します。利用者の生活環境や社会的環境、自然環境の変化などを考慮するとともに、特に空調の整備については、国からの交付金も見込めることから、そのタイミングを逃すことなく、優先的に実施していきます。丸三、遊休資産は17施設あり、このうち解体予定のものが3施設、売り出し中のものが3施設あります。また、サウンディング調査の手法を用い、効果的な利活用を目指している施設もあります。その施設の形態、再利用価値、老朽化、傷み具合などを総合的に判断して、適時適切な方法で処分・活用を検討していく考えです。写真、十日町市エコクリーンセンター。写真の説明。 十日町市エコクリーンセンターの建物の外観です。写真終わり。